はい、それでは、今は永遠ではないが永遠は今にあるというタイトルでお話をしていきたいと思いますが、なんか礼拝始まる前にもちょっとタイトル冗談に構えすぎたなという感じもしてますけれども、本日コリント人への手紙第2の御言葉をご一緒に味わいたいと願っていますけれども、私聖経神学校で学び始めて2年目の新学生ですね。ちょっとそれにしては似合わないほど、タイトルの期待値だけが高まっているという感じかもしれませんが、この、御言葉を味わうためにまだこう咀嚼を続けているといった段階かもしれませんけれども、この御言葉を通して味わう主を分かち合って皆さんと共に、味わっていきたいと願っています。そのような意味では私にではなくて、主に期待するっていうこと、主への期待値は、大きいので、主に大いに期待していきたいと思います。それでは最初にちょっとクイズというか、皆さんこれは何か思い出すことありますでしょうか。昨年クリスマスに MUBC にいた方はもしかしたら覚えているかもしれません。何かわかりますかね。この時点ではまだ洗剤は入っていない状態でした。ここで2層なんかあるように見えますね。これ2つ黄色と青は 何の液体だったか分かる方いますか。
油。
そうなんです、上が油で下が水ですね。でこの化学実験をしながらここに洗剤を入れると混ざらなかった水と油が混ざるようになるっていう化学実験を、子どもたちも大人も一緒にクリスマスにしました。なんでクリスマスにそんな化学実験をしたのか、それは和解というテーマについて共に考えたからですね。天と地または神と人は本当はもともと一緒に豊かに交わるような、ように作られたのに、決して交われなくなってしまった。そんなところに海面活性剤のようなイエス様が、交われるようにしてくださった、そういう和解だったということを、学びました。海面活性剤というのは水と仲良しの浸水器という部分と油と仲良しの浸油器という部分が、合わさってできていますので、イエス様も同じように神であり人でもある、そのような方が私たちを繋いでくださった、そのような和解だということを見てきました。徳右衛門には許可を得てないんですけれどもちょっと思い出すためにこのような、徳右衛門さんが出てきて、天と地セットを出してきてくれましたね。今日は科学実験はいたしませんので、どうぞご安心ください。本日の聖書箇所でも和解というキーワードが出てきました。最初のところは読んでみます。5章18節後半から読みますけれども、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。19節皆さん一緒に読みましょう。3、はい、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。ここで和解の言葉というのが最後に出てきましたけれども、これ口語訳の聖書では和解の福音とも訳されています。先週のメッセージの冒頭で、福音とは何だろうということをちょっと投げかけられましたね。死後の永遠の命のことだけを言ってるのでしょうかという、疑問が投げかけられておりました。私もゴスペル大道芸人としてゴスペル、つまり福音を、福音とは何だろうかということを考え続けて、伝えたいと願っています。福音と永遠の命というのは密接に関わるということは間違いありませんけれども、死後の話だけでは福音の豊かさのほんの一部かもしれません。おにぎりで言うならばかじったけどまだ具にたどり着いていない、そういう状態かもしれません。しかもその具は もしかしたら一種類ではないかもしれない。まあ、そのぐらいこう豊かなものを、味わいたいなと思っていて、まあ、本日はパウロの手紙を通して和解の福音を共に味わっていきたいと願っています。続いて5章20節見ていきますと、最後に書いてあるのは神と和解させていただきなさいという言葉があります。まあ、ここでパウロは和解させていただくと表現してるんですね。まあ、普通人間的に和解といったら和解できていない両者がいて互いな歩み寄りが必要ですよね。だからパウロが、まあ、和解できるようにこれこれをしなさいとか、和解できるための3ステップはこれですとか、そういうふうに書いてるわけではないんですね。新改訳の第3版では、訳が神の和解を受け入れなさいとなっています。まあ、人間的に考えたら普通は双方向のアプローチというのが必要だと思うんですけれども、神様の和解というのはその価値観を全くひっくり返してきます。続いて5章21節一緒に読んでみましょうか。3、はい。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。ここで示されている神の和解には、私たちの側に課せられた責任というのは何一つ書いてありません。それは神様の側からの一方的な愛です。だから和解させていただくという他に、私たちが和解を得るために何かこう付け加えられることというのは何もないのです。このように価値観をひっくり返すような神様の和解の福音を委ねられたとパウロは先ほどの御言葉で言っていました。私たちはキリストに代わる施設なのだという表現がありました。これはどういう意味でしょうか。まあ、パウロはこの手紙の中で自分が本当の使徒であるということを弁明している、そういうところなんです。まあ、なぜ、この手紙の中でそのような弁明が必要になったのでしょうか。それを知るためにはコリント人への手紙の背景を知る必要があります。まあ、コリント人への手紙第1の冒頭から見ますと、コリント教会に分裂があったことがわかります。コリント人への手紙の第1の1章を見てみましょう。皆さんで読んでみましょうか。3、はい。私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあるとクロエの家の者から知らされました。あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストにと言っているとのことです。分裂があったんですね。まあ、この分裂のゆえにパウロの使徒職を認めない、そういう反抗的な信徒がいたということが想像できます。まあ、ちなみにケファと出てきているのはペテロのことです。でアポロという人物はどんな人物でしょうか。使徒の働きに、出てきます。その使徒の働きで言及されていますけれども、アレクサンドリアという都会出身のユダヤ人クリスチャンで、まあ、初めはイエス様のことを知らず、ヨハネのバプテスマしか知らなかったと書いてあります。でもその後キリストの福音を聞いてエペソやコリントで伝道した雄弁な人だと使徒の働きでは書いてあります。でコリント人への手紙の第一の最後には、パウロがアポロに対してコリント教会に再び行ってくれと強く勧めた様子が残されています。まあ、ある解説書によれば、パウロとアポロというのは個人的には対立はしていなかったと考えます。まあ、コリントから戻ってきたアポロは パウロと一緒にエペソで奉仕したのではないかと、類推されています。そしてその中で理解を示し合っていたんだとその解説書は捉えています。その解説を読みながら私は、きっとこのような対話があったのかなというのを想像してみました。こっちがアポロで、こっちがパウロですね。いきますよ。皆さんも想像力をたくましくして、アポロとパウロの会話ってどんなだっただろうと考えてみてください。アポロは言います。いや、パウロさん、コリント教会の分裂で人々が傷つけ合ってるなんていうことは心がすごく痛みます。パウロは答えるんですね。いや、私も心が痛む。アポロ、お前は雄弁だ。お前はもしかしてコリントに戻ってもう一度説得すれば、民は君の言葉だったら聞いてくれるかもしれない。まあ、全体の説得は難しかったとしても、少なくともアポロ派の人たちだけは説得できるかもしれない。そしたらこの物事分裂は好転していくかもしれない。ちょっと良くなっていくかもしれない。でもアポロは悩みます。いやー、でも私が戻ることで逆にパウロ派の人たちとの対立を余計複雑化させてしまう危険性もあるかもしれません。パウロも、そうだな、いやー、どうしたものか、辛いなと。こうやって二人は一緒にエペソで奉仕しながら遠いコリントのことを思い一緒に祈っていた、そんなこともあったかもしれません。コリント人への手紙第1と第2を読んでいくと、前の手紙ということとか、書いてあったりするんですね。まあ、つまりコリント教会にパウロが宛てた手紙っていうのはこの2つだけではないんです。で、少なくとも4通あったことがわかります。それはパウロの、手紙、コリント人への手紙第1の前に1つあって、で2番目の、少なくとも2番目の手紙がコリント人への手紙第一として私たちに残されていて、で第一と第二の間に涙の手紙と、表現されている手紙があって、4通目が私たちが読んでる、今日読んでる、コリント人への手紙第二にあたります。まあ、おそらくこの、少なくとも4通あることは分かるんですけど、おそらく もっとやり取りもあったのではないかと思われます。で、今残念ながら残って読めるのはこの2通目と4通目の私たちに残されている手紙だけなんですけれども、この3通目の涙の手紙って、いうのが、すごくこのコリント教会と、パウロとの関係を如実に表している、そのような手紙だったと思います。その涙の手紙の前にパウロは予定を変更してまでコリントを訪れていることが使徒の働きからわかります。で、その訪問はコリント教会を悲しませる訪問となったというふうに、聖書では書いてあります。まあ、詳しい内容は書いてありませんけれども、きっと難しい対応を迫られる問題だったということが、想像できます。そしてその悲しませてしまった訪問の後にパウロは涙ながらに手紙を書いてテトスに託した。それが涙の手紙です。で、その涙の手紙によってコリント教会が悔い改め始めているという知らせをテトスから受けて、パウロは本日私たちが読んでいるコリント人への手紙第2を今度執筆しているという、そういう事情です。パウロにとってこの和解というテーマは今まさに実感しているリアルなものだったということがわかります。コリント教会にある和解のために涙を流してまで労してきたのです。そんなパウロが和解の恵みを無にしてはいけないというのです。神と人との和解という究極の恵みがどれほど大きいものなのか、パウロはコリント教会との和解の大変さを経験する中でさらに深く実感していたと思います。まあ、ここでパウロが恵みという言葉、ギリシャ語ではカリスというギリシャ語が使われています。 カリスの新約聖書内の使用の半数以上はパウロ書簡から見られますので、まあ、どれほどパウロが恵みを重要視していたか感じられます。今日も賛美で感謝します。その恵みを、パウロもその恵み、一体パウロはどのような恵みを感じていたんでしょうか。6章2節、パウロはイザヤ書の言葉を引用しながら次のように強調しています。皆さんで一緒に読んでみましょうか。はい。神は言われます。恵みの時に私はあなたに応え、救いの日にあなたを助ける。見よ、今は恵みの時、今は救いの日です。ここでパウロが鍵括弧で引用している部分は、イザヤ書の49章の8節になります。私が読みますね。主はこう言われる。恵みの時に私はあなたに応え、救いの日に私はあなたを助ける。私はあなたを見守り、あなたを民の契約とし、国を復興して荒れ果てた譲りの地を受け継がせる。パウロは旧約聖書を熟知していた人物ですから、このイザヤ書の言葉、この希望が語られた文脈を理解して引用していると思われます。その文脈とは、たとえ永久不滅と思っていた神殿が滅ぼされたとしても、補修という屈辱的な事態になったとしても、恵みの時、救いの日が来るという、そのような希望です。パウロはこの引用箇所に対して今という言葉を加えて、見よ、今は恵みの時、今は救いの日だと強調しています。つまりイエス様の到来によって、この和解の恵みは今なんだとパウロは言うのです。パウロのおかげもあって、私たちはもしかしたら当たり前のように神との和解という理解で恵みを見ることができていますけれども、これまで見てきたように和解の難しさを実感してたパウロが言っているというのは、また新たな意味が、味わい深さがあるのではないでしょうか。しかもコリント教会とだけではありません。パウロは自分がイエス様を迫害してきたことをずっと抱えて生きていたことだろうと思います。直接イエス様を迫害していたわけではありませんけれども、キリストの体なる教会を迫害し、ダマスコの途上の光の中でパウロは復活の主から直接、私はあなたが迫害しているイエスであると語られたんです。和解の重みを最も実感していた人物、それがパウロではないでしょうか。コリント教会とも和解が確立したという状況だったわけではありません。涙の手紙で悔い改め始めているという知らせを受けたまでです。涙の手紙、一体何が書いてあったんだろうなと、それを読んでみたかったなとつくづく思います。そう思うと、この聖句、本日のこの6章2節、この聖句が私には今までと違って見えてきました。今まではなんかこういい流れがあって、時が熟して、タイミングが今だと、今は恵みの時と促すような、そんな聖句と捉えていた自分がいたように思います。でもむしろこのパウロの背景を知るにつれて、もうダメかもしれないというところからの希望としての今は恵みの時と、聞こえ方が変わってきたような気がします。ちょっと話は変わりますけれども、これは何て書いてあるように見えますでしょうか。漢字一文字、
今
ありがとうございます。今ですね、これ私が書いたんですけど、私は新年の抱負を掲げても1月の終わりには忘れてしまうタイプですで、なのでワンワード、まあ、つまり一つの言葉だけにするという方法を取り入れています。これなら私でも1年間心に留めておきます。まあ、以前それをお話ししたら、今年のワンワード何したんですかって聞いてくれた人がいました。まあ、これが私の今年のワンワードです。ここは2024になっているの分かりますかね。で、上には、プレゼントと英語で書いてありますね。で、今というと Now な気がしますけれども、プレゼント、現在っていうのも今ですね。なんかプレゼントの方がしっくりきました。神様から与えられたプレゼントのように今を大切にしたいという、そんな思いです。まあ、そう思ってワンワードを選んでからこんな映画に出会いました。見た方いらっしゃいますかね。パーフェクトデイズという映画です。役所広司がカンヌ国際映画祭の男優賞を受賞した作品なんですけれども、まあ、トイレの清掃員として働く主人公、まあ、同じ時間に目を目覚め、同じように支度して同じように働く、繰り返しのようで同じ日は一日としてない、まあ、そんな中でこの上の方、これ木漏れ日の写真ですけれども、木漏れ日の美しさが際立つような、そんな作品です。これは、日本で、ロケされて日本の役者を使ってますけれども、監督はドイツ人の方なんですね。ドイツ人のヴェンダース監督は木漏れ日のことをこのように表現しています。木漏れ日とは、風に揺れる木の葉によって生み出される光と影の揺らめきを表す日本語。それはその瞬間に一度だけ存在します。まあ、繰り返しのような毎日の中で、今は今しかない。それは人生の光と影が揺らめく今なのです。でも今とは瞬間のことだけではありません。まあ、子供の頃は今というと、まあ、1秒とか、まあ、長くても1分、それを過ぎるともう今じゃない気がする、今行くよって言ったのにって思ってました。でも最近は、まあ、今という言葉にちょっと違う感覚を感じています。ある仲介所では、今は恵みの時、今は救いの日という今は、キリストの救いの成就から再臨の時までの今という時代としていました。まあ、皆様にとって今というのはどのようなものでしょうか。今は恵みの時。パウロは時という言葉に対してはカイロスというギリシャ語を使っています。まあ、ギリシャ語には時を表す言葉には2つあります。クロノスというギリシャ語とカイロス、どちらも時を意味するんですけれども、使い方が違います。パウロはここではカイロスを使っているんですね。で、クロノスというのは量的な時間です。量を表します。でカイロスは一方で質的な時間を表します。まあ、他の表現するならば、クロノスというのは水平的にこう流れていく時、カイロスは垂直的に神が介入する時というふうに言われることもあります。まあ、私は適応障害という心の病気で仕事を休んだ時期がありました。まあ、それはクロノスで言えば1年半という時間、私は会社を休みました。でもカイロスとしてその質的時間を振り返った時に、まあ、私のこんな状況、今のここに神が共に居合わせていると感じた時間でした。クロノスとしては今という時間は流れていますから永遠ではありません。でもカイロスとしては今 まあ、ここに現在のプレゼント今という時には神がいるプレゼント存在しているというプレゼント神様が今ここに居合わせているんだなというのを実感したそんな時間でした、まあ、まさに今日賛美したように主は今生きておられるのです永遠なる神が今いるのです、まあ、さて冒頭にお話をした永遠の命、まあ、これ不老不死を言ってるわけではありませんね人間はいつか死にます聖書にはじゃあ永遠の命のことなんて書いてあるんでしょうかヨハネの福音書17章3節一緒に読みたいと思います3はい永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです永遠の命は主を知ること、まあ、ここで言う知るというのは知識のことではありません人格的な交わりですそれこそ和解に伴うような深く知り合うこと私が適応障害になった頃自分の弱さを言えないからこそ、まあ、誰も分かってくれないだろうと思っていましたでも十字架で全ての苦しみを知ったイエス様が分かっているよという言葉のその重みと慰めの力に包まれました神は知ってくれているそのことを深く知った瞬間でしたパウロはコリント教会に涙の手紙を送るほど和解の難しさを感じている状況の中だったからこそ自分の中でずっと引っかかっていた迫害の咎めに対して神の和解の恵みの大きさを知識としてではなくて体験として深く知ったことでしょうだからこそそんな時に今は恵みの時と言えたんではないでしょうか永遠なる神を知りそのお方と共に生きるそれがそのお方と和解した歩みです永遠の命はそういう意味では今始まっている永遠は今にあるパウロの和解の深みを感じるほど永遠が今にあることの味わいが深く感じられるのではないでしょうか以上ですそれでは今ひととき応答の時間を持ってまいりたいと思います